夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは、
結婚は男性が選ぶ。
そろそろ結婚したいな。
彼とうまくいってるんでしょ。プロポーズされないの？
どうしたら結婚考えてくれるのかな。恋愛は女性が選ぶ側、
結婚は男性が選ぶ側。
恋愛は女性が身も心も捧げるという状況だから、女性が有利になることが多いです。
結婚は男性が女性を一生支えるという意思決定をすることが肝となるので、男性が有利になります。というわけで、結婚については女性よりも男性が決める側になっていることが多いです。
さて、その男性に結婚を決断してもらうにはどうしたらいいのでしょうか。
男性が結婚を決断するときには、次の3つのことが決定打になることが多いです。
1. ピンチの時に支え合えるか。
もうダメだ。そう、
本当にピンチだね。
2. 日常が幸せか。
今日もお茶が美味しいね。あ、
随分
そうですね。
もう晩年な感じになりましたね。
幸せですね、お茶って。そうですね、
お茶が幸せなんだね、はい、
3. 彼女を幸せにしてあげられるか。
幸せにできるかな。
誰目線かわからない。
さあ、というわけで、
はい、
1. ピンチの時に支え合えるか。
危機的状況の時にこそ支え合うことが大事と男性は思っています。
うん、
そこで男性がピンチになった時に彼女は支えてくれる人かどうかを男性はチェックしています。彼が仕事で忙しくなった時に、
私の相手をしてくれなきゃ別れる、
怖い怖い。というような女性が結婚に至らないことが多いのは、ピンチの時に支えるよりも足を引っ張ろうとすると男性が感じるためです。
お、
逆に仕事で忙しい時に支えてあげられる女性、毎日返事がなくても明るいメールを送るとか、
今日もお茶が美味しいね、
はすぐに結婚することが多いです。
おお、なるほど、
はい。
2. 日常が幸せか。
よく彼の胃袋をつかむと言いますが、食事も含めて日常が幸せかどうかで結婚が決まります。
お
う、カップルによって幸せの形は様々でしょうけど、その結婚後の幸せを2人で想像できるようになれば、結婚に大きく近づくことになります。
3. 彼女を幸せにしてあげられるか。
男性にとって結婚は彼女を一生幸せにするということでもあります。なので、自分が幸せになるだけではなく、彼女を幸せにすることができるかということを結構真面目に悩みます。収入が不安定だと結婚が減るのはこのためです。女性があ
なたがいてくれるだけで幸せ
というと結婚につながりやすいのは、収入以外にも彼女を幸せにする方法が見えてくるからです。
この3つのことが揃っていると、男性は結婚を決意しやすくなるみたいです。
うん、
結婚を考えている女性はこの3つが揃っているかを確認してみてくださいね。
はい、
じゃあ今回の気持ち、
3つの決定打を揃えよう。
胃袋をつかめばいいんですね。
はい、
さ、じゃあチャライロ君、とりあえず口を大きく開けてもらっていいかな。
待って待って、なぜ腕を回しているんだい。
え、ちょっと頑張ろうかな。
何をする気なんだい。
え、胃袋をつかむ。
待って待って、口の中から手を突っ込んだら胃袋はつかめないよ。
そうなの。
そうでしょ、だってつながってるんだから、口と胃袋は。
そっか、
うん、いや、そうやってつかむんじゃないからね、しかも胃袋って。
お
ー、なんで残念がってるんだろう、この人。
うさぎの小部屋。
はい、
さあ今回のメールをご紹介してまいります。
はい、
まずは、
うん、
好きなお菓子は何ですか。
はいはい、
こんにちは、ゆっきーしのくん。
こんにちは。
初めて投稿するサムシングブルーと言います。
はいはい、
ほう、好きなお菓子に投稿します。私の好きなお菓子はエースコインっていうビスケットです。
お、
好きな理由は美味しくて、しかも量が多いところです。
うん、
100円ショップにも売っているので、100円ショップのお気に入りに投稿したらよかったかな。
お
お、両方を満たしてます
ね。
何とも言えないミルク風味がいいんですよね。口の中でとろけるところも大好きですとのことです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、うん、こちら、はいはい、小田先生が買ってきてくれました。
はい、エースコインですね。はい、わーい、ありがとうございます。はい、
これですね、ですね、日本の昔のお金、
はい
はい、貨幣が、
うん、
小銭型ビスケットです。途中から読みました。
はいはい、
はい、なので、うん、7世紀後半から1938年の、
はい、
重鉛アルミニウム製銅貨まで
明らかに言わされてる感のある感じだけど、
ような感じです。
はいはいはい、
はい、まあ、でそうコインの形のビスケットがいっぱい入っているんですが、
うんうん、
これがですねなかなか美味しくてですね、うん、気がついたらもう残り少ないです、
ね、結構早くなくなっちゃったね。
はい、結構
その食べたっけ、
結構た気がついたらなかったですね。チャライロックじゃないですか、
ね、多分ちっちゃいおじさんじゃないか。
あ、そうですかね、うん、はい、ちなみに昭和30年発売だそ
うです。あら、随分と歴史があるんです
ね。へえ、一番国一番古い貨幣は
不
本、
はい、
だそうです。富日本って書いて、うん、7世紀後半にできたそうですよ。そう、そしてチャライロ君が言っていた、うん、なぜ昔の貨幣は穴が開いているのか、
うん、そうなんですよ、穴開いてるよねみんなね。
はい、
はい、なんでです
か。これは紐を通すからだそうです。
あー、まとめるってこと。
そうそう、
なるほどね。
お財布なかったんじゃないですかね、昔。
そうだね、
うん、多分ジャラジャラン
ジャラジャランとね。
よく古いコインってさ、はい、見つかった時に紐に、
あー、
発見されますよね。
そうだね、そういえばね、
うん、
そういえば銭形平次もこう紐をまとめてたもんね、
う
ん、
そうなんだ。
そうなんだ。
へえ。
しかも銭形平次って架空の人物って最近知った。
あー、
本当はそういう人はいなかったらしいという話を聞きました。
へえ。銭形平次さんは銭を投げてんですか、は
い、っていう設定ですよね。
あー、太っ腹ですね。
なんか投げたコインを回収してるらしいって話を聞いたよ。そうそうそうそう、
結構地味です、
ね、地味地味
地道なんですね。
そうそうそう、そもそもお金投げなくてもいいじゃんっていう話なんだよね。
それは言っちゃいけない。
そうか、それは言っちゃいけない。
っていうか、
はい、
銭形刑事は、
うん、
コインを投げるから銭形なのか、
うん、
それとも銭形という名前だったから俺はコインを投げようと思ったのか、どっちなんですかね。
一応確か設定はその銭形刑事の子孫っていう設定なんだよね、あれ。
へー、銭形平次さんは本当にいたんですか。
それは分かりません。ただ本当にお金を投げていたわけではないっていう話は聞いたことがありますけど、まあそりゃそうだよなと思ったけど。
あ、回収しない
と、回収しないといけないからね。そんなもったいないことはしないだろうっていう話ですけど。
なるほど、
うん、これなかなか美味しいんですけどね。
そうですね、なかなか美味しいですよ、はい、これおすすめでございます。
はい、
はい、
これがちなみにクッキーですか、うん、ビスケットですか。
ビスケットです、ね、
ビスケットです、ね、
なぜなら自分でビスケットって言ってるからです。
あ、本当だ。クッキーはじゃあどこまでがクッキーなの。
日本のものとかはビスケット、あ、でもそうでもないか、
なんか違いがあるんだろうね。
言えばビスケ
ット。自己申告なの。俺今日からビスケットって言ったら、じゃあ俺今日からクッキーみたいなことなんだっけ
かな。
じゃあもしさ、もしこの、うん、なんだっけ、エースコインがさ、
うん、
俺ビスケットちょっと響きがなって言ったら明日からクッキーになるってこと、うん、
じゃないです
か、ね、嘘だ、そんな気まぐれでいいの。何基準があるんじゃない。海外のものはクッキーで、うん、日本のビスケットみたいなさっき聞いたみたいな、
あ、
そういうのがあるんじゃないのかな。
じゃ あそっか、日本でも日本発祥のさ、うん、クッキーとかビスケットってある、
うん、
の、あ、まあ、あるだろうけども、うん、でもビスケットカタカナだよ。
カタカナだね、クッキーもカタカナだよ、
うん、
カタカナに何を求めたの今のは。
カタカナって外来語じゃない。
いやいや、そうとは限らないでしょう、多分。
そうなの、
うん、
じゃあ誰、
知らない。ぜひちょっとリスナーの皆さんで、
はい、
お暇な方がいたら、
ビスケット VS クッキー、
クッキー VS じゃないね、何が違うんだっていうところだからね。
はい、
はい、お待ちしておりますが、
な
んかでもあるんじゃないかね。
ないのかな、
なんかあるんだろうね。
うん、
なんかクッキーあるよって言われるとビスケットあるよって言われるのどっちが、クッ
キーです。そうだな、両方ウキウキします。
ですよね、
はい、
はい、
ね。
まあ美味しいからいいんだけどね。
クッキー大好きで、うん、ビスケットも好きだから。
いいね。
なんかでもビスケットってパリンって硬いイメージがね、ちょっとだけ。
そうだね。
ビスケットはじゃなくて、はいはいはいはい、クッキーはサクって感じ。
そこなのかな、食感的な
こと。食感かな、
なんかでもあるもんね。
なんかあるんですかね、はい、私はでも自己申告に1票です。私今日からビスケットになるって。
わかりました、じゃあ自己申告ということで。
まあ、謎を誰か解明してください。
はい、はい、お待ちしてます。
お待ちしてます、うん、そしてもう1つこちら、
はい、
おすすめのアプリは何ですか。
おー、来ましたね。
どうもどうもこんにちは。
こんにちは。
少林寺拳法は日本人が作ったというラジオネームで投稿します。
本当そうなの。
あ、ちなみに少林拳は中国らしいです。
あ、そうなんだ。
どう違うんですか。
いや、もう流派が違うんじゃないですか。
少林寺拳法ってどんなのですか。
少林寺、あんまり明確に違いは説明できないけど、まあ、うん、なんだろう、空手と柔術が違うのは分かりますか。分かんないよね。多分その決められてるルールとかが違うんだと思うんだ、うんうん、多分
派生したあれが違う。
多分ね、
ジャンルは一緒だけれども、
ものすごく大きくまとめたらジャンルは一緒だけ ど細かく分けると違うよっていうやつだと思います。
へー、はい、というわけで、
はい、
僕のおすすめアプリはタイガー四川省。
タイガー四川省
というゲームです。ほう、四川省とか味覚取りというゲームの中で、うん、タイガー四川省は牌の数も多くて難しいので楽しいです、うん、毎日タイムアタックに挑戦して、そしてどんどん時間がなくなっていきます。ゲームってハマると時間がどんどんなくなっていっちゃいますね。だそうです。
はい、ありがとうございます。
確かに
ゲームはね、
そうなんですよね、
すぐなくなるから
ね。すぐなりますよね。死にます、うん、まあです。でも楽しいんです。
確かに。でこのタイガー四川省、
はい、
味覚取り、
いや、こちら私知らなくて、
うん、もう初めて、
チャイロクも知らなくて、
はい、
さっき見せてもらいましたが、あの麻雀牌をビャーン、はい、並べまして、
だからその麻雀牌の字が見える方を全部卓にバーって並べるんですよね。はい、見る方じゃ分かんないでしょ。はい、で
並べまして、うん、で同じ柄をこう取っていくんですけれども、
はいはいはい
はい、2回までは曲がって取っていいっていう、うん、
そうだね。だから向きを全部同じ向きにしておいて、そうそうそう、うん、でそこから2回まで曲がってそこにたどり着いたら、まあ、その
同じ柄のやつを、
1組のやつは取ることができる。
多分柄を取っていって、
ね、
多分全部なくしていけばいいゲームですよ。
一応麻雀牌って、1つの牌が 4つあるんですよ、同じ柄が。
へえ、
だからまあ22で偶数で割り切れる数になるはずなので、うん、そういうゲームだとは思うんですけど、
うん、
でも名称とかは初めて知りましたね。
ねえ、これ初めて知りました、
うん、
いやー、こういうゲーム多分やると延々とやってしまう。
ハマるよね。
そう、単純なゲームが結局最後に、
そうそうそうそうそう、
残ったりしますよね。
そうなんですよ。
はい、私もたまにあのテトリスとか無償にやりたくなる。
あー、テトリスとぷよぷよだったらどっちが好きですか。
あー、テトリスかな。
あー、テトリスはまだいいんですけど、ぷよぷよが全然ダメで、
う
ん、全然できないんですよ。
なんでですか。
あとね、連鎖が起こせない。
あー、連鎖、あー、一時期でぷよぷよハマってた時は連鎖を起こしてたけど、今多分無理ですね、忘れちゃった。
まあコツがあるんだとは思うんですけど、うん、どうやってもすぐ負けるからぷよぷよはね、手を出さないようにしてます。
テトリスとかぷよぷよやってると、ハマりすぎると目を閉じると降ってきますよ。ほんと上からね、こう降ってきて、
もう神の領域じゃん、そこまでいった
ら。なんかね、頭の中でこうね、組み立て始めるの。こうやったらこれ降ってきたらこれ消えるよなっていうのを無意識でやってたり。
すごい集中力だね。本当に
本当降ってきます。あと、うん、なんか引っ越し屋さんのトラックの後ろとかを見てて、うん、あれ入ってきたらあれ消えるよね。
あ、身を積んでる時とかね。
そうそうそう、積んでる、
まだスペースがちょっとある時でね。
そうそう、あの形な
の、あのテトリスのあのゴマが来たらって、
そう、
病気だよ、そこまで。
って消える。
すごいね。
もうテトリスはやばいですね。
もう神の病気だね、完全に、ね、
神ですからね。そこまで極めてないんですけれども。
あ、そうですか、すごいな。確かに、まあでも単純なゲームは本当ハマりますからね。
ハマります。本当に頭の中でクルクルクルクル、ね、回したら多分ハマって。
すごいな。それは時間がすぐなくなるわ。
あの、無意識テトリスができる。
恐ろしい。
テトリスね、ハマると皆さん気をつけてください。
はい、
多分この四川省もハマったら多分頭の中でこうパイ出てきて、
そうだね、
こう上がっていったらこう消えるんだろうなっていうのをやってそうです。
てそう
だ、ね、恐ろしい。あれ結果恐ろしいなりましたよ。はい、まあおすすめのね、うん、アプリでもゲームでもあったらまた教えてくださいませ
。はい、お待ちしています。
さあ、というわけでこの番組では皆様のメールをお待ちしています、うん、まずは普通のお便り、普通お便り、ユッキーへの愛のメール、うん、チャラいろくんのメール、うん、などなど番組の感想を書いて送ってきてください。
はい、お待ちしてます。
そしてただいま募集しているメールテーマはこちら。
はい、あなたの好きなお菓子は何ですか。
好きなお菓子、うん、最近何かありましたか。まあ、
この今日紹介されて先生が買ってきてくれたこのね、これですよ、エースコイン。
覚えてないんですか。
美味しいですよね。
覚えてないんですか。
覚えてます、覚えてます。食べますか。いいですか。
今いいです。今いいですか。はい、今つかみましたよね。
うん、じゃ
あ、食べましたね。あ、今収録中ですよね。収録中に
まさかのもぐもぐ
食べるというチャラいろくんなのにっていうメールお待ちしています。
どういうメール。はい、
そしてもう一つこちらが、
はい、100円ショップのお気に入りは何ですか。
100円ショップのお気に入り、最近なんかありましたか。私さ、100円ショップ行くとさ、いつも欲しくなるのがさ、造花。
ああ。
そう、なんかね、入り口とかにね、造花が置いてあるお店があって、
はいはい、
欲しいな、欲しいなって思うけど、うん、これ持って帰ってどうすんだろうって買わずに帰ってきます。
なるほどね。
そう、
100円ショップの食器とか欲しいなと思ったりしますけど、ね、
食器欲しいですよ。結構可愛いのがあって、うん、ピンクのハートの器とか売ってたりするので、
ね、そうなんですよね。なんかだから意外と100円っていうのを考えなければ、いろいろなものがあるんですよね。
ですね。
100円ショップ侮り方しですよ。
はい、
はい、
まあなどなど100円ショップのおすすめ品お待ちしています、うん、
はい、
そして私にラジオネームをつけてください。ラジオネームがないから投稿できないというそこのあなた、私たちがラジオネームを付けしています、
はい、
その際にあなたの名前のヒントになるものを3つから4つ以上書いて送ってきてくださいませ。
そうですね。
全てのメールの宛先は m@kimo.jp m@kimo.jp です。
はい、よくできました。
そしてただいま、iTunes にレビューを書こうキャンペーンをやっています。キャンペーンになりました。
キャンペーンですね。
はい、うん、iTunes のレビュー欄にコメントを書いて、この番組を盛り上げていこう。
お、そうですね、
という企画です。で、書いていただいたらこちら番組でも紹介していきたいと思うので、
はいはい、
どんどんいいことを書いてください。
そうですね、いいことでお願いします、
はい、いいことをお待ちしています 。
は
い、
我々あの褒められて伸びるタイプ、
伸びるタイプなんです。
叱られるとへこんじゃうタイプ、
へこんじゃうタイプなんで、
お願いします。
まあ、チャラいろくにはよ、チャラいろって言います
。雑だからそこは。はい、
はい、うん、なのでどんどん書いてくださいませ。
はい、
楽しみにしてます。
はい、
はい、番組のリスナーの証、ご縁玉スラップもぜひぜひつけてくださいね。
よろしくお願いします。ユッ
キーのツイッターとブログもよろしくね。
はい、あと家来も募集しますからね。
はい、あ、そうだ、
うん、
そうです、家来募集しています。
忘れてた。
家来をひっそり募集しております。
はい、ひっそり募集してます。
はい、家来が名乗れます。素敵です。素敵だな。
ケライにはなりたくないんだね。ケライが欲しい。
ケライが欲しいんです。
わかりました。
ケライっていう五感が素敵です。
五感が好きなんだね。
ない、
家臣じゃダメなの。
家臣、あ、家臣もちょっと引っ
張って漢字2文字だったらなんかいいのか。そしたら、
いやいやいや、そんなことないです。とりあえず今ケライを募集しています。
わかりました。はい、
はい、というわけで、お相手は相葉由紀子と
篠崎大輝でした。
それではまた水曜日に、バイバイ。